オールネーションズゴスペルパブリッシャーズによるあなたの家はどこにありますか？
私たちのほとんどは、家または私たちが家と呼ぶ場所を持っています。
他の人ほど壮大ではないかもしれませんし、他の人ほど快適ではないかもしれませんが、それは私たちの家であり、私たちがどこを訪れても、どこを旅行しても、私たちはいつも自分の家に戻って喜んでいます。
私たちが訪れた他の場所は、多くの点でより美しく、より良かったかもしれませんが、それらは私たちの家ではなく、私たちの家はいつも手招きしていました。
家には、私たちを歓迎し、私たちがそこに属していると感じさせる何かがあります。
ここは訪問者だけです。神の言葉は、この世界では私たちは見知らぬ人と巡礼者に過ぎないと言っています。
1ペテロ21部首都ヘブライ11節13節。
ここにある私たちの家は、どんなによく建てられていても、一時的なものであり、すぐに壁が割れ始め、屋根が漏れ始め、風がドアや窓から吹き抜け、その後すぐに漆喰が落ち始めますオフに、そしてゆっくりと、しかし確実に、家は崩れ始めます。
この地球上の建物は永遠に続くことはありません。
いや、それらは一シーズンだけであり、それからそれらはただの廃墟と瓦礫です。
あなたの周りを見ると、この世界には何も長続きしないが、私たちの家でさえ全てが通過することを証明する兆候がどこにでも見られます。
誰もが恒久的な家を持っています。
私たち一人一人は、それを知っているかどうかに関わらず、永続的で永遠の家を持っています。
これらの家は、私たちの体が墓に置かれた時に、この地球での私たちの生活が終わった時に私たちが行く家です。
それから私たちの魂は、私たちが見知らぬ人ではなく、永遠に永遠にいる彼らの家に行きます。
一つの家は、獣と偽預言者がいるかと異様の湖として私たちに説明されており、悪魔も送られ、生命の書に名前が見つからないすべての人がいます。
黙示録20節10から15、
これらの強大な火の波の中で、この苦痛と燃える熱の中で、泣き叫び、歯ぎしりするでしょう。
悪魔の顔を嘲笑し、悪魔のうんざりするような笑い声は、そのすべての恐怖と恐ろしさを増します。
慰めも助けもありません。有罪判決を受けた者は、彼らの苦しみと苦しみの中で一人であり、彼らがイエス・キリストの福音にもっと注意深く耳を傾けていたことを望みます。
これらの火の波、この苦しみの場所、地獄と呼ばれるこの場所は、誰もが罪を犯し、神の救いの存在から遠く離れているので、彼らの家になります。
ローマ3節23節。
ここは、姦淫者、不道徳な、偶像主義者、魔術を使う人々、心に憎しみを抱く人々、嫉妬深い、嘘つき、酔っ払い、泥棒、欺瞞者、不正直、殺人者、愛する人々の家です。
戦い、怠惰な、誇り高い、この世界のものを望む人々、激しくて残酷な、貪欲でお金を愛する人々、そして世界と世界のものを愛する人々。
ガラテヤ5節19から21節と黙示録21節8節。
ここは、主イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れることを拒否し、まだイエスの血によって清められていない人々の家です。
自分を欺かないでください。誰も神を馬鹿にしません。
人は自分が撒いたものを正確に刈り取るでしょう。
ガラテヤ6節7節。
私たちが罪と肉に撒くものは、地獄で刈り取られます。
ただ立ち止まって、罪人がこの家に行く方法を見てください。
彼はまだ救い主を受け入れたことがないので、彼の家です。
固まった罪人は、体が痛みで満たされ、魂が死への恐れで満たされ、死に近づきます。
死は予期せず、望まれない時期にやってきて、彼の犠牲者を残酷に見つめています。
罪の喜びは過ぎ去り、恐ろしくて高い罪の賃金を支払わなければなりません。
ローマ6節23節。
地獄の苦痛は彼の怯えた魂と精神をつかみました。
彼は祈りたいと思うかもしれませんが、神と連絡を取り合うこともコミュニケーションを取ることもできません。
彼の以前の友人は彼のベッドサイドに立つことを恐れており、彼らの空虚な慰めの言葉は彼と彼の富を助けることはできません。
彼は神のことを考えようとしますが、悪魔は彼に機会を与えません。彼がこの世界で愛し、生きてきたものはすべて、彼を欺けるようであり、彼の偽りの世俗的な羊飼いでさえ彼を助けることができません。彼は、生ける神の手に渡るのは恐ろしいことだ、と気づき始めます。ヘブライ語10節31節。彼は自分の死の床で神と正しくなることを望んでいましたが、手遅れであることに気づきました。何千人もの人々が、死の床で神を見つける機会がないまま突然死にます。ですから、神を見つけることができる間、私たちは神を探すように言われています。イザヤ55節6。神の慰めの言葉を聞く代わりに、生涯で神の恵みと愛を拒絶したこの死に行く罪人は、今や彼が拒絶した救い主である裁判官の声を聞かなければなりません。それは神の呪いの下にあります。悪魔と彼の天使たちのために用意された永遠の火への道。マタイ25節41節。誰もが一度死ぬ必要があり、その後は神によって裁かれます。ヘブライ9節27節。それでは、より良い家を見てみましょう。この家には夜もランプも太陽も必要ありません。主がそこにいるからです。黙示録22節5節。誰も見たり聞いたりしたことのないこと、誰も考えたことのないことは、神が神を愛する人々のために用意されたものそのものです。1コリント2節9。天国の栄光を説明したり説明したりできる言葉は地球上にありません。それは素晴らしく輝かしいものです。これは、召喚された家です。罪人はそこに入ることがなく、不純なものは町に入ることができず、恥ずべきことをしたり嘘をついたりする人もいません。子羊の聖経の本に名前が書かれている人だけです。黙示録21節27節。この家をお金で、またはそれのために働くことによって買うことはできません。あなたはその壁を乗り越えることはできません。教会の儀式はあなたにそれを与えることができません。唯一の方法があります。そしてそれはイエスを通してです。彼は次のように述べています。私以外の誰も父に行きません。ジョン14節6。イエスは私たちに語っておられます。ヨハネ14節2節で、彼が準備している家についてですが、この天の家は、罪が許され、心と生活が清い人だけのためのものです。多くの人は、これらが天国に行くことを期待して特定の服を着ています。いいえ、それは浄化する必要の何よりも心であり、私たちは世界の事柄に従わずに、聖なる純粋な生活を送らなければなりません。それで、私たち全員が神の目の前で罪人であり、すべて地獄に向かっているのを見て、私たちが自分の罪を神に告白するなら、神は約束を守り、正しいことをするでしょう。彼は許します。私たちの罪を私たちに与え、私たちのすべての悪行から私たちを清めてください。1ヨハネ1節9節。イエスはこう言われました。私は復活であり、命です。私を信じる者は誰でも、たとえ彼が死んだとしても生きるでしょう。そして、私を信じて生きている人は誰でも死ぬことはありません。ヨハネ11節25から26。私の言葉を聞いて、私を遣わした方を信じる者には、永遠の命があります。彼は裁かれることはありませんが、すでに死から生へと移っています。ヨハネ5節24節。死はクリスチャンにとって恐れも苦痛もありません。勝利は完了です。あなたの勝利はどこにありますか？死はどこにありますか？あなたの力は傷つきますか？私たちの主イエス・キリストを通して私たちに勝利を与えてくださった神に感謝します。1コリント15節54から57。神と共に生き、歩んだ人は死を恐れません。使徒パウロが言っているように、彼の出発の時が来ると、彼は喜んでいきます。私はこの人生を去り、キリストと共にいることをとても望んでいます。それははるかに良いことです。フィリピン人1節23節。クリスチャンは、十字架で彼のために死んだイエスの顔を見たいと絶望しています。聖霊はまた、イエスの言葉を思い起こさせます。神を信じ、私も信じなさい。父の家にはたくさんの部屋があります。 そして、私が行ってあなたのための場所を準備した後、私は戻ってきてあなたを自分自身に連れて行き、あなたが私がいる場所になるようにします。ジョン14節1から4。さて、しばらく立ち止まって、クリスチャンがどのように家に行くか見てみましょう。恐ろしい死の代わりに、神の天使または死者が彼の精神を神に戻すのを待っているのが見られます。魂と精神は人間の体から解放され、天国の開いた門を通って彼のために死んだ人の腕に舞い上がります。神の前で幸せな歓迎が彼を待っています。そこで彼は主とマスターからこれらの称賛に値する言葉で迎えられます。入って、私の幸せを分かち合ってください。マタイ25節21節、サタンはもはや彼を支配する力を持っていません。なぜなら、これから主に仕えて死ぬ人々は幸いです。彼らの奉仕の結果は彼らと一緒に行くので、彼らは彼らの努力からの休息を楽しむでしょう。黙示録14節13節、家から遠く離れた放蕩息子として、彼の惨めな人生と彼の必要性を見て、私は起きて父のところへ行きます、と言いましたか？ルカ15節18節、今あなたの人生をイエスに委ねなさい、あなたがいる場所で今それをしなさい。ひざまずいて、あなたが罪人であることを神に告白し、神の尊い血であなたを清め、神をあなたの人生に受け入れるように神に頼みなさい。そうすることで、サタンと地獄に通じる道に背を向けてください。あなたの天国の家への道を始めましょう。